週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の沢原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では沢原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は上半期ヒット大賞2022をお届けします。
はい、5月ですけどもう上半期なんですね。
早
そうですね。早いですね。我々も調査を開始した時点で3月2月後半ぐらい
なのでまだ始まったばかり、
今年まだ始まったばっかりだなっていうところはありました。
大変なお仕事ですね。
どうでしたか。
ここからひねり出すのなかなか今回ちょっと難儀をしましてですね、やっぱりこう2年以上コロナ禍が続いているとのこと で、
ですよ、ね、
なかなか消費マインドにこうビッグチェンジみたいなのが訪れづらいなぁとは調べながら思いましたね。まあ、ただ逆に巣ごもり消費がずっと続いてきた中でメーカーさんのこうなんていうんですかね、課題発見力みたいなのがどんどん上がってるんじゃないかなという気はしていて、結構こう小技の効いた面白い商品とか、あこういうのなかったよね、実は欲しかったけどみたいな商品が多く現れたのが今年の上半期なんじゃないかなという気はしますね。
はい、どんなものが並んでいるのかぜひ最後まで聞いてください。Weekly Trend Keywords。 Trend
Keywords。 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの沢原編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今回のキーワードは
スタートアップ避け最前線。
伝統的な製法にとらわれない新しいスタイルのお酒を生み出そうと試みる動きが全国各地に広がっています。その担い手は若手のスタートアップ経営者。すでに耳が早いお酒愛好家を中心にファンが増えつつありますが、そんな全国の新星が挑む誰も飲んだことのないお酒とは。さて、誰も飲んだことのないお酒が増えてるんですね。
そうですね、今回これをやるに至った経緯としては、結構最近ですね、スタートアップがすごく高い日本酒を仕掛けたり、なかなかこう今までにない価値観を持ったお酒作りっていうのが、まあ、スタートアップ企業を中心に広がっているんじゃないのかなというところに着想を得ましてですね、実際に調べてみました。
はい、
はい、僕も去年日本酒特集やった時に実はかねがね噂を聞いていた方が秋田県で新たな酒造りを始めたとのことで、それを大々的に取り上げてるんですけれども、はい、イネとアガベという、会社さんなんですけれども、まあ、これ日本酒業界って実は新しい免許が下りないっていうのが長年の問題というか、まあ、課題になっていて、なかなかこう新規参入の新しい味作りっていうのが、促進しないような土壌だったんですけれども、まあ、ここの会社さんはですね、その他醸造酒の免許をまず取って、プラス輸出用の、清酒の免許っていうのも取っていて、まあ、この2つを軸に商品作りっていうのを行ってるんですけれども、まあ、その他醸造酒を使った、まあ、国内向けの商品としては、このイネとアガベですね、日本酒に副原料を配合して、まあ、ちょっとスパイシーな味に仕上げたりだったりっていうような、新しい味作りをしていて、まあ、なんかサステナブル志向みたいなのも売りにしているんですけれども、まあお米ってずっと今までこう磨き戦争あったと思うんですよね。
やりました 50% やりました、は
い、
とか
いかに磨くかみたいな。で多分有名なところで言うと磨きのその先へみたいな商品も出ちゃってるぐらい、みんな磨き戦争をしていたんですけれども、ここに関しては逆に磨かないことでそれ並みの美味しさを出そうみたいなことも掲げていたりして、すごく業界としても注目の存在になってます。
ちなみにこのアガベって何ですか。
アガベはテキーラの原料ですね。
へ
ー、これを副原料として日本酒に入れてると。
へー、テキーラと日本酒 白い、
うん、強そう
強そう、あ、度数がまあでもあの日本酒って結構そういう最近あのスタートアップと倉本さんが掛け合わさって新しい味作りしてたりっていうのが結構頻繁に行われるようになってきたので結構面白いなとは思って見てます。まあ、紙面だと他にはあの先ほど言ったその適量の副材料が日本酒に入ってたりみたいな流れで一種ハイブリッドっていうのを紹介してるんです
けど、はい、
なんだろう、
異なる酒がこう合わさって新しい酒になるみたいな、
例えば、
はい、日本酒×ホップみたいな、
あ
ービールですねこの、
はい、なんか結構そういう、 こうドライホップ製法っていうクラフトビールの製法があるんですけど、それを取りあの日本酒の、製造工程に取り入れて、すごくですねビールに近いようなあのクラフトビールみたいな日本酒を作っているっていうような会社さんが福島県にあります、箱場さんっていうところですね、はい、まあ、これあのホップ以外にもカカオと日本酒だったりとか、
どんな感じなんだろう
これは私も飲んではいないんですけど、あのカカオ原料に使うとあのクラフトビールのスタウト、黒ビールの一種みたいな味わいになっていくみたいですね。
ちょっとこの想像を持ったまんま飲んでみたいですね。
ああそうですね、
確かにどんだけギャップがあるのか思った通りなのか。
そ、ね、え、それはなんていう会社、
あ、これも箱場さんですね、同じくです。他にも新しいお酒でいくと最近ちょっとミードも来てるなと思っていて、
ミードって何でしたっけ、
あの蜂蜜から作るお酒ですね。あの多分古代最古の酒と言われてるのかな、はい、ね、あの蜂蜜と水を使ってあの醸造するミードなんですけれども、これもですねあの飲みやすいような、クラフトビール並みの、糖質を抑えて糖度を抑えて飲めるようなクラフトミードっていうのが出てきているので、このあたりもちょっと飲んでみたいなと僕も記事を読みながら思います。
これ
なかなかね多分身近では飲めないんじゃないかな、 EC サイトとかで売られてるとは思います。ちょっとこれ確認ですけど、
滋賀県のお店なんですか。
アンテローペ、あ、そうですね、アンテローペ滋賀県、
滋賀県か、売り寄せですね
あとはあのウイスキー人気ずっと来てると思うんですけれども、はい、まあ、新しいウイスキーってなかなかこう作るまでに時間がかかったりとかするので、はい、あのいろんな、ウイスキーライクなものをみんな目指そうとしていたりしていて、あの例えば広島県の直来さんっていう会社は日本酒を、ウイスキーのようなオークタルに入れて長期熟成させていくみたいな取り組みをされてますね。
オークタルかとどんな味になる
かな、ね、なんかここまでたくさんご紹介いただきましたけど、ではズバリ今後のお酒のスタートアップどういう風になっていくと思いますか。
あ、そうですね、でもこれはあのやっぱりまだ見ぬお酒っていうのがどんどん開発されていくなと思っていますと、特に日本酒のところが一番変革が大きいのかなと思っていて、やっぱりこう一律のなんていうんですかね、あの勝ち軸に沿って磨いて綺麗なお酒っていうのをみんな目指してたっていうのがずっとの流れだとは思うんですが、まあ、それ以外のいろんな日本酒、まあ、高いのから安いのまで価格帯も含めてどんどんあの新しいものが出てくるんじゃないのかなと思います。
どんな掛け合わせが出てくるんでしょうね。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は上半期ヒット大賞2022をお届けします。
2年以上続いたコロナ禍はようやく出口が見え始め、2022年上半期には自由化への期待を感じさせるヒット商品が数多く登場しました。一方で巣ごもり需要によって必要な商品は一通り買ってしまったという人が多い中で、売っていくために家の中のさらなる課題発見能力がメーカーには求められています。そこで日経トレンディ6月号の第2特集、上半期ヒット大賞2022より気の利いた使い勝手が重要な時代に画期的な解決策を提示し大賞に輝いた商品製品を紹介します。ということで解説をお願いします。
はい、日経トレンディ6月号の第2特集で上半期ヒット大賞&下半期ブレイク予測という特集をやっているんですけれども、今年非常にですねなかなかこれだっていうヒット商品っていうのがまだ生まれてない印象ではあるんですね。
これが流行ったよねっ って言えるみんながあれだねって思い浮かぶものがないですよね。
ないですね。本当考えたんですけど。
そうですね。ないですね。まあ、我々去年の11月からが上半期に入るんですけれども、まあ、エンタメでいうと呪術廻戦とかね一応あるはあるんですけれども、
でもそこまでっていう、
そうですよね、うん、
まあ、鬼滅の刃ほどかと言われるとみたいな、みんなの中にこう入ってきてないんですよね。まあ、そんな中で調べてみるとですね、意外とこう小技の効いたものが売れてるなと思っていて、我々紙面の方でキーワード立てたんですが、名もなき家事解決品っていう、
あ、
名もなき家事解決、
どういうことですか。
まあ、例えばですけどパナソニックさんの洗濯機で、柔軟剤用のタンクが2つあって、おしゃれ着用の柔軟剤をあらかじめ入れておけるとっていうトリプル、洗タンク仕様、洗剤柔軟剤、はい、1柔軟剤2っていう、
別のコーナーでやった時に高いね、はい、その洗濯機っていう話した気がします。でも人気なんだっていう、
そうなんですよ。この辺も売れていたりとか、これまたパナソニックさんの掃除機なんですけれども、スティック掃除機で掃除機側のゴミを、なんていうんですかね、ベース基地みたいな、なんだ、充電スタンドのところに自動で移しといてくれると。
ありがたい。
で、ユーザーとしてはそこに溜まった紙パックのゴミはそのまま捨てるっていうような、
はい、
手間がすごく少ない、あとゴミに触れることもなくゴミ捨てができるっていうような、機種も売れてるみたいですね。
じゃ、生活の中のちょっとした、まあ嫌じゃないけどなかったらいいよねみたいなことを解決してくれてるものが売れてるんですね。
そうです、そうです。あとはジョイの逆さボトルとか、
それ使ってます。
はい、
あ、そうなんですね。
僕も使ってるんですよ。
なんか確かに、なんか言われるほどじゃないけど、この逆さにする手間じゃなくて最後の方の洗剤って使いづらいんですよ。でももともと逆さだから、うん、最後まで気持ちよく使えるとか、なんかそういう細かいことなんですよね、解決してくれてるのって。
確かに名もなきです
ね。名もないようなこと、う
ん、いや本当にね面白いんですよ。で、名もなき家事も突き詰めていくと、これ日用品の対象にルックプラスアーピタトイレ洗浄スプレーっていうのがあるんですけれども、はい、これですね、男性って最近家で立って小便をしないんですよ。
ね、洋式のトイレ、
洋式のトイレでも座ってする。
そう、僕も座り派ですね、
はい、これによって実は、はい、トイレの縁裏に汚れが溜まってってしまうっていう現象が起こってるらしくて、トイレの縁裏に泡をピューッとつけて洗えるっていうような洗浄スプレーが売れてたりするんですよね。
確かに名もなき家事ですね。
へー、今本当へーでした。
そうですね。でもすごい研究を重ねてるんでしょうね、商品開発してる人の、うん、
これもライフスタイルが変わったところにうまくはめたっていうような商品かなと思いましたね。
面白いですね。
まあ、あとは華麗な返り咲きっていうのも挙げてたりするんですが、
昔売れてた
そうですね、まあ、定番品だったりみたいなものがアップデートされたりしてまたリバイバルヒットしたっていうような流れがすごく多かったなと思っていて、まあ、代表格は、朝日生ビール、通称マルエフですね、
うん、お疲れ生でしたですね。
はい、お疲れ生でした。まあ、これも消費背景としては、最近お酒強いのがちょっと苦手だったりとかっていった人がこう癒し系のビールを求めてるみたいなところがあって、まあ、度数もちょっと抑えめですし、まあ、CM もこうお疲れ様でしたと癒し系を打ち出してる、まあ、そのあたりの、印象がすごく消費者にヒットして売れたんじゃないかなと。でもこれもまた復刻なので懐かしい人は懐かしいしというものですね。で、あと面白いのがアラビックヤマトさんのクリアカラーというノリ。
アラビックヤマトさんのノリってオレンジ色のスティックのリスク、
そうです、そうです、そうです、
ね、よくある、見え
ない、そうですよね。あれが
それがですね、無色透明な液体になって、
オレンジじゃないの、
はい、
コーポレートカラーかと思うぐらいオレンジのイメージなんですけど
逆にこの透明化したことによって、うん、出しておいても家のインテリアに馴染むということで非常に
オレンジ嫌われてたんですね。
そっか、物がくっつくってイメージだけどね
あ、ここ塗ってあるって分かるみたいな
まあ、これも返り咲きヒットだなと思っていて、まあ、もちろんオフィス用品ではねずっと定番だったとは思うんですけれども、まあ、あと面白いのはあれですね、 ノアボクシー、これミニ版なんですけれども、最近ずっとこう、こういう小型車で行くと、SUV、 ミニ SUV みたいなコンパクト SUV っていうのが主軸になってきたんですが、はい、ミニバンが売れるって結構珍しい現象だなと思って我々も注目しました。
なんかこれまでは SUV か軽かみたいなイメージがあったんですけど、売れてる車って、
そうですね、なんかミニバンだとちょっとそのチープなイメージがついちゃってたみたいなんですが、まあ、今回のノアボクシーの刷新に関しては結構その内装もかなり豪華に高級感ある作りにしていたりということで、ファミリーカーとしてまた一つ見直されたみたいですね。
雑誌の方ではこの上半期のヒット大賞っていうのをそれぞれいろんなジャンルから出してきているんですよね、うん、はい、今いくつか紹介していただいたところなんですが、ここからは2022年の下半期に期待できるものをちょっと先出しで聞いてみようかななんて思うんですが、どうでしょう、
はい、ですね、まず一つあるのが、元年ラッシュというキーワードを挙げてるんですが、
元年ラッシュ、
はい、今年はですね、新技術が身近に根付く年だなと毎年言ってるかもしれないですがそう思っておりますと。まあ、目玉は何回も紹介してるかもなんですが、ミニ LED テレビですね。
あ、はいはいはい、
これが夏商戦で本格化するんじゃないかと、
はい、
まあ、やっぱりこう、有機EL よりは安く、コントラスト的にも、液晶テレビの弱点を解決してるっていったところで、一つ消費者に刺さっていくんじゃないかなと、もう一段階商品開発進んで価格こなれてくるとさらに普及はすると思うんですが、今年でも多分他メーカーさんが参入してくると思うので、一つキーワードになってると思います。
ELD テレビですね、
はい、はい。
プラス我々が注目しているのが、即歳リングというリングがあるんですが、これは皆さんご存知でしょうか。
即歳リング、
はい、知らないですね。
これ、日経トレンディの5月号でもちょっとだけ紹介してるんですけど、オーラリングっていう、睡眠系活動量系のリング型の商品が
指につけるんですか。
そうです、それが米国とかで売れているんですけれども、それの国産版というか日本版、日本でも手軽に手に入るリングっていうのが、登場するので、活動量系って今アプローチとかバンド型が主流になってるかと思うんですけれども、リング型がこれ今年来るんじゃないかなというふうに思っております。
あ、じゃあなんか時計みたいなのしてる人今まで多かったですけど、それが指に移行していくんですね。
これはもう男性もつけやすいんです
ね。男性もつけやすいですね。
デザイン性はどんな感じ
ですか。あ、でもちょっとガジェット感あるというか、なんだろう、あんまりファッションしていないので、男性も逆につけやすいんじゃないかなと思いますね。あとは三菱さんが、発表している KEV、はい、
K の EV
は結構目玉じゃないかなと思ってますね。
補助金とか含めたら、
あ、そうです、補助金含めて200万円以下ぐらいの価格帯で手に入るようになる可能性が高いので、そうするとセカンドカーとしてはかなり有力な選択肢になるかなと思ってます、はい。まあ、やっぱ EV って長距離想定して充電スタンドがその先にないとっていう使い方だと、まだまだ普及って先だと思うので、こういうシティコミューターじゃないですけど、近所を移動するための足として充電は自宅でっていうような使い方であれば、価格が安ければ非常に普及していくんじゃないかなとは思いますね、
はい。
そうするとね、この年末のヒット大賞に今言ったものが入るかどうか。
なるほど、
そういうことですか。今の感じだと多分夏から秋にかけて私たちの予想してないものがきっと世の中に出てくるっていう沢原編集長のなんとなく空気感ですよね、今の感じ。
そうですね、今だともうちょっと大物出てこないかなっていう感じはします。
なんかそれじゃトップにして雑誌作れないって顔をしてた気がします。なんか
ちょっといろいろそういうね、期待しながら見ていきたいですね、
はい、はい。でもぜひ、日経トレンディの6月号は手に取って隅々までご覧いただきたいと思います、はい。第2特集の上半期ヒット大賞2022、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は上半期ヒット大賞2022をお届けしました。クロストレンド2号オーズチェック。 日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から2号さんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策でマイクロソフト Teams での出演となります。2号さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて2号さん、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、プラスの、新しい文具ブランドの声365です。
はい、声365、文具なんですね。どんな文具なんでしょうか。
はい、これ特に Z 世代をターゲットにした文具ブランドで、
はい、
キーワードはエモロジーという言葉、
ね、エモロジー、はい、これ何か造語ですか。
はい、2つの言葉を掛け合わせたもので、1つ目がエコロジーです。
はい
はい、でまあ、その通り環境に配慮した商品の文具ブランドですというところで、まあ、再生紙を多く使っていたりとか、あとパッケージもプラスチックとかは結局使わないようにして、まあ、古紙を使っていたりみたいなところがありますね。
へ
え。で、もう一つがエモいです。
エモい、
エモい、
よく聞きますね。
そうですね若者に大人気の言葉ですね。
若者が使う言葉ですね、
まあ、僕はあんま使わないんですけどこれまあ特徴的なのはデザインですね。例えば放課後の教室であるとか、あと朝の通学電車であるとか、まあ、そういう、まあ、文具のあるエモい風景みたいなものをイラスト化して、それを全面的に使っていると。実際見ていただければなと思うんですけど、本当にまあ文房具としては斬新なデザインの商品になってますね。は
い、ちょっと日経トレンディの雑誌の方に取り上げてあるのを少し見たんですけれども、なんて言うでしょう、淡いカラー、なんか赤とか緑がちょっと淡くなってノスタルジーを感じるような色になって、はいはいはい、なんて説明したらいいんでしょう、写真を見てるようななんかそんな印象だったんですけど、
そうですね、すごく印象的なノスタルジックなイラストが使われてるんですけど、なんか記事を僕も読んでいて面白いなと思ったのが、今の Z 世代の、ノスタルジーって我々の感覚とはちょっと違うらしいんですよね。
何をもってノスタルジーと Z
世代は、そこね、なかなかこう言葉にしづらいんですけど、この文房具のイラストがかなりエモくてノスタルジーを感じるらしいんですよね。なので、まあ、いわゆるその記事中にもあるんですけど、昭和がレトロなのではなくて、まあ、平成のちょっとアップデートされたようなノスタルジー感っていうのが、まあ、彼らにとってのノスタルジーをこう想起させるデザインになってるみたいです。
はい、では今この放送を聞いて Z 世代のノスタルジーわかんないよと思った方はぜひ映像で検索するか雑誌を見ていただきたいなと思うんですが、これはどこで買えるんですか。文房具屋さんに置いてあるんですか。
あ、そうですね、文具屋さんだったり、あと量販店とかそういうところでも、今取り扱いが徐々に広がっているのかなというところですね。
はい、わかりました。それではスコアを伺っていきたいと思います。声365のほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、エモロジーで勉強エンジョイ度10点。
エモロジーで勉強エンジョイ度10点、
うん、
勉強をエコに
勉強しますかこれで2号さん
そうですね、ちょっと新年度で新しい何かを始めようかなと思います。
あ、そうですよね、うん、新学期とかってノートとか買いたくなりますもんね。
確かに確かに、まあでもこれ学校で持ってたら割とね、一目置かれそうというか、可愛いねそれという感じはしますけどね。
エモいねそれ、
うん、エモいねそれが教室で飛び交うんですかね今は。でもちょっとそれ楽しみですね、聞いてみたい、
はいはい、ということで今日は2号さんに声365をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて日経トレンディ6月号、沢原編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、上半期ヒット大賞の中でですね、カプセルトイだったり、ちょっとスポット的にブーム解析っていうのをしてるページがあるんですけれども、その中にM リーグというものが入っておりまして、
M リーグ、
はい、これはですね編集部の小谷というものをですね、はい、ずっとやりたい、これを特集したいと熱意がすごいんですけれども、麻雀ですね。あ、麻雀の M、 麻雀の M です。
麻雀ちょっとなんか
ブーム去年一昨年ぐらいが来てますよね。
そうなんですよ。実はこうアベマさんがあの M リーグというのを始めて、あのもう本当にスポーツコンテンツ化されてるんですね。で、あのもう今100万視聴を叩き出す人気コンテンツになっているらしくて、あの作りを見てみると結構こう e スポーツっぽいというか、あの本当にチームプレーであの戦って、まあ、ドラマチックな演出がされていたりっていうような作りになっていて、まあ、初心者の人も多分楽しめますし、あのすごく面白いエンタメコンテンツになってるんじゃないかなと思いました。
はい、
いやなんか面白いのがチームスポーツ化してるんですけど男女混成らしいんですよ、必ずチームは。で、あの、まあ、女性が活躍できるのってあの麻雀ってやっぱり運の要素もあるから、はい、結構あの、まあ、ベテランの超絶技巧のおじさん以外でも活躍できるみたいなところがあるらしくて、まあ、この、 あの混成チームがいかに勝ち上がっていくかみたいなところもドラマの一つになってるみたいですね。
知らない世界でした。
いや、そうですよね。僕もあの記事を読んで初めて知りました。なるほどと思って
週刊日経トレンディークロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディー編集長の澤原昇と
辻るなでした。クロストレンド。